の広報岩手2017年2月第131号、発行岩手市役所市長公室、制作朗読グループ岩手弥生会。目次、表紙1ページ、特集確定申告のお知らせ2ページ、みんなで乗ろう岩手市巡回バス4ページ、情報トピックスは5ページから9ページまでです。表彰、リサイクルマークをご存知ですか？5ページ。岩手市民ふれあい祭り公民館フェア開催。紀州の地酒とジャズ開催、6ページ。ふるさとの魅力、フォーラム in 岩手。がんについて知ろう、今月は胃がん、7ページ。一般不妊治療費助成事業、平成29年度学童保育所新規入所者一時募集、8ページ。平成29年、岩手市消防団出初め式挙行、農業委員及び農地利用最適化推進委員募集、9ページ。暮らしの情報は10ページの税料金から22ページの相談までです。税料金10ページ、健康介護11ページ、環境エコ13ページ、募集15ページ、講座催し16ページ、お知らせ18ページ、スポーツの大会結果20ページ、緑化センターのお知らせ20ページ、子育てコーナー21ページ、2月の相談22ページ、広告22ページ、青少年健全育成コーナー23ページ、図書館へ行こう24ページ、町の話題25ページ、第16回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、26ページ。目次終わり。まず表紙です。第16回市町村対抗ジュニア駅伝と書かれ、岩手市内の小中学生37人とコーチ数人がお揃いの青いコートを着てガッツポーズをしている写真が載せられています。詳しくは後ほどご紹介します。特集確定申告のお知らせ。所得税確定申告と市県民税申告、申告書はご自身で作成して提出はお早めに。自宅のパソコンで確定申告書が作成できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで確定申告書などを作成できます。タブレット端末でも作成できますので、ぜひご利用ください。アドレスは www.nta.go.jp です。作成したデータはマイナンバーカードを利用して e-tax で申告できます。ただし IC カードライターが必要です。また自宅のプリンターやコンビニエンスストアなどのプリントサービスで印刷した書面により提出することもできます。なお確定申告書を郵送で提出する際に、申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えとともに返信用封筒を同封してください。住所・氏名を記入し、必要な金額の切手を貼ってください。郵送による提出先は、郵便番号 649-6592、紀の川市小川807、小川税務署個人課税第一部門です。 また、e-Tax 作成ヘルプデスクの電話番号は 0570-01-5901 です。個人番号の記載と確認が必要。今回、平成28年分の申告から、個人番号、マイナンバーの申告書への記載と確認が必要となります。個人番号の記載が必要となるのは、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者です。申告の際は、納税義務者本人の個人番号カード、または通知カード及び本人確認ができるもの、例えば運転免許証などをお持ちください。また、岩出市職員のみによる相談日に確定申告書を提出する際や、郵送で申告書を提出する際は、これらの確認書類の写しの添付が必要です。なお、納税義務者本人以外の確認書類をご用意いただく必要はありません。申告書送付対象者の見直しについて。例年、税務署から住所及び氏名などが印刷済みの申告書が送付されていた方について、次回の平成29年分の確定申告から、次に該当される方は、申告書に変えて確定申告のお知らせが送付されます。確定申告のお知らせとは、確定申告の納付期限及び予定納税額などの確定申告書の作成に必要な情報を記載しているはがき、または通知書です。このお知らせが送付される対象の方は、岩出市役所の会場で相談され、申告書を提出された方で、出張相談も含みます。なお、青色決算書、または収支内訳書も送付されませんので、翌年分用については、国税庁ホームページから様式をダウンロードするか、相談される各会場で請求してください。粉川税務署の確定申告会場について、開設日及び相談受付時間は、2月16日木曜日から3月15日水曜日、午前9時から午後4時まで、ただし、土曜、日曜を除きます。会場は JR 粉川駅南側の紀の川市商工会館です。お越しになる際は、前年分の申告書の控えなどをお持ちください。申告会場の混雑状況により、早めに午後3時ごろ受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。2月15日以前は、粉川税務署の通常窓口で対応となりますので、混雑状況によって長時間お待ちいただくことがあります。なお、当会場で納税はできません。金融機関などをご利用ください。岩出市役所での税務署による確定申告出張相談について、開設日及び相談受付時間は、2月23日木曜日から3月1日水曜日、午前9時30分から正午までと、午後1時から4時までです。ただし、土曜、日曜は除きます。5日間だけですのでご注意ください。会場は岩出市役所3階第6会議室です。お越しになる際は、前年分の申告書の控えなどをお持ちください。2月16日木曜日から3月15日水曜日は、市の職員による申告相談を行います。税務署の出張相談日以外の市の職員のみによる相談日には、確定申告書をご自身で記入または入力していただくことになります。また、申告書の控えに、税務署の受付員を押すこともできません。税務署の出張相談日、特に 2月23日の初日は大変な混雑が予想されます。長時間お待ちいただく場合や混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますのでご了承ください。土地・建物や株式などの譲渡・贈与税及び相続税の相談は行っておりません。また当会場で国税の納税はできません。金融機関などをご利用ください。市・県民税の申告について、平成28年中に所得がなかった方は確定申告は不要ですが、次に該当する方は市・県民税の申告書を提出してください。申告をしていない場合、証明書の発行や各種手続きがすぐにできない場合があります。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方、国民年金保険料免除申請をする方、所得証明書などが必要な方、児童扶養手当を受ける方、公営住宅の手続きをされる方などです。また公的年金などの収入が400万円以下かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得が20万円以下の方についても確定申告は不要です。ただし所得税の還付申告はできます。なお公的年金等の源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除などの適用を受け、市・県民税が減額となる場合は申告をしてください。公的年金などにかかる雑所得以外の所得がある場合など、市・県民税が増額となる場合も申告が必要です。提出日時は2月16日木曜日から3月15日水曜日、午前9時30分から正午までと午後1時から4時までです。ただし土曜・日曜は除きます。提出場所は岩手市役所3階第6会議室です。以上のお問い合わせ先です。確定申告については粉川税務署個人課税第一部門、電話 73-3301、 音声案内に従って電話機を操作してください。市・県民税申告については岩手市役所電話 62-2141 税務課市民税係です。特集確定申告のお知らせについてでした。
みんなで乗ろう岩出市巡回バス。岩出市巡回バスは現在福祉バスとして市役所を起点に市内を3コースで巡回しており、市役所などの公共施設や JR 岩出駅、スーパーなどの商業施設付近に停車します。大人150円、子ども80円の均一運賃で、どなたでもご利用いただけます。なお、65歳以上の方や身体障害者手帳などをお持ちの方は、事前に II カードを申請していただくと、無料でご利用いただけます。平成26年度に実施した利用者アンケートによると、岩出市巡回バスの主な利用者は70歳以上の方となっており、若い世代の方の利用はまだ定着していない現状があります。バスを利用することで、バス停まで歩くことによる健康増進や温室効果ガスの削減につながります。自家用車をお持ちの方も、バスのメリットを活用し、必要に応じ、使い分けをしてみてはいかがでしょうか。岩出市巡回バスの利用者の声。平成26年度バス利用者アンケートより、バスの乗務員の皆様がしっかりされていて、乗せていただいて安心感があり、気持ちよく乗せてもらっています。平日も日曜日も同じ時刻に来てくれて間違わなくて済みます。 これからも存続してくれるよう願っています。市役所やスーパー、病院に行くときに利用しています。本当に助かっています。その他、車を運転できないときが来たら利用したいというご意見もありました。岩出市巡回バスの原動力は利用者の皆さんです。皆さん一人一人の力はやがて大きな力になります。また、たくさんご利用いただくほど活気のある岩出市巡回バスになります。将来的に利用したいとお考えの方も、今から少しずつ岩出市巡回バスの未来について一緒に考えてみませんか？お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課総務係、または和歌山バス長株式会社電話 75-2151 までどうぞ。岩出市巡回バスについてでした。
情報トピックスです。表彰。公平委員会委員長の藤井貴明さんが、公平委員会制度65周年記念総務大臣表彰を受けられました。また元岩出市教育委員会委員の佐谷妙子さんが、平成28年度和歌山県教育委員会功労賞を受けられました。お二人ともおめでとうございます。リサイクルマークをご存知ですか？
私たちの周りにあるものの多くは再利用が可能です。
しかしリサイクルの方法や回収の仕組みが違いますので、きちんと種類ごとに分別する必要があります。リサイクルできるものをきちんとリサイクルすれば、現在のゴミも半分以下の量に減らすことができると言われています。そのために作られている原料や再生方法を分かりやすく図やマークで表示したものがリサイクルマークです。主なリサイクルマーク3つあります。1. ペット樹脂を使用した石油製品を表すマーク。これは矢印3本で作った三角形の中に数字の1が書かれ、その下にアルファベットで PET と書かれています。清涼飲料水や醤油、酒類、牛乳など飲み物用のペットボトルにはラベル部分やボトルの底にこのマークが付けられています。キャップとラベルはその他のプラスチック類に入れ、ペットボトルとに分けて出しましょう。 2. プラスチック製容器包装であることを表すマーク。これは2本の矢印で作った四角の中にプラとカタカナで書かれています。これらの表示があるものは細かく砕いて溶かし、公園の柵やベンチ、ガーデニング用品などに再生利用されています。燃えるゴミではなくその他のプラスチック類で出しましょう。 3. 紙でできた容器包装であることを表すマーク。これは2本の矢印で作った楕円形の中に漢字で紙と書かれています。温水と薬品の入った機械に入れて溶かし、薬品を混ぜて繊維を漂白し乾燥させることで新たな紙の原料として再利用しています。燃えるゴミではなく潰して紙袋などに入れ、雑誌チラシとして出しましょう。詳しいお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 生活環境課生活環境係へどうぞ。リサイクルマークについてでした。
岩出市誕生10周年記念第20回岩出市民ふれあい祭り、第25回公民館フェアを開催します。公民館コンサート、模擬展、健康体験コーナーなど 楽しい催し物を企画しています。今年度は、市政施行10周年を記念して、内容を拡充し、記念となるイベントをする予定となっていますので、皆様、ぜひお越しください。日時は、3月5日日曜日、午前10時から午後4時まで。場所は、総合保健福祉センター、II センターです。イベントスケジュール。式典は、午前10時から11時まで。受付は、午前9時30分からです。開会の式典と、岩出市の保健・福祉に貢献された方の表彰します。催し物は、式典終了後、午前11時開始予定です。公民館コンサートは、正午から午後3時30分まで。公民館ギャラリーは、午前11時から午後4時まで。ふれあい祭りイベントコーナーは、午前11時から午後4時までです。ただし、受付は午後3時30分までです。また、公民館ギャラリーと年長児の絵の展示は、前日の3月4日土曜日も開催します。詳しいことは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400 までどうぞ。なお、3月号の広報に詳しいチラシを同封します。紀州の地酒とジャズ開催のお知らせです。日時は3月11日土曜日午後3時から6時まで。場所は旧和歌山県議会議事堂です。ジャズの生演奏を聴きながら、和歌山県内11の蔵元のお酒を楽しめるイベントです。JR 岩出駅と紀伊駅から臨時シャトルバスを運行します。お車でお越しの際は、ハンドルキーパーとなる方を必ず決めてください。バイクや自転車でのご来場は禁止としております。前売り券は2000円。2月28日まで販売します。当日券は2500円です。イベントに関する Q&A。 質問1。飲み放題ですか？答え、飲み放題ではありません。チケットが引き換え券10枚綴りになっています。引き換え券1枚でおチョコ1杯のお酒を試飲いただけます。質問2、チケットは1人1冊必要ですか？答え、シェアしていただくことも可能です。質問3、前売りチケットはどこで買えますか？答え、旧和歌山県議会議事堂横のお店、ご縁ショップ吉屋ほかです。詳しいことは、根頃歴史農家観光推進協議会の Facebook をご覧いただくか、電話 61-1160 までお問い合わせください。
ふるさとの魅力フォーラム in 岩出、伝承の力、伝えることの意味について。ふるさとに古くから伝わる慣習や風俗、信仰、伝説、技術や知識などは、先人たちの生活の中から生まれ、口から口へと語り伝えられてきました。ふるさとの魅力を子どもたちにも継承していくため、地元の地域資源を生かして活動している方々の連携による、地域力の創出を目的とした交流型のフォーラムを開催します。全国の子守歌を取材されている専門家のお話と、地元で活動されている皆さんとのパネルディスカッションを通して、ふるさとの魅力を掘り起こしてみたいと思います。過去から現在を通して未来へ、子どもたちにも伝えたいふるさとの魅力について学んでみませんか？日時は2月11日土曜日午後1時30分から開演です。場所は岩出市民族資料館です。子守歌に導かれて 見直そう伝承の力と題する基調講演があります。講師は NPO 法人日本子守歌協会理事長西舘芳子さんです。その後、根室の子守歌保存会の皆さんによる根室の子守歌や伝承の力、伝えることの意味についてのパネルディスカッションがあります。パネリストは講師の西舘芳子さん、根室の子守歌保存会会長梶本陽子さん、大宮神社宮司三浦和樹さんです。コーディネーターは和歌山大学観光学部准教授竹林宏さんです。定員は100人、参加申し込み不要、参加費無料です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課文化財係へどうぞ。胃がんについて知ろう。今月は胃がんについて。日本では年間およそ4万8千人の方が胃がんで亡くなっています。がんで亡くなる方のうち、胃がんで亡くなる方を部位別の順位で見ると、男性では2番目、女性では3番目となっています。胃がんは初期症状がほとんどないため、症状が出現し気づいたときにはがんがかなり進行しているというケースが多く見られます。症状としては吐き気、食欲不振、イブの不快感などがあります。さらに胃がんが進行すると嘔吐、吐血、急激な体重減少、不眠、黄疸などの症状が現れます。こういった症状がある場合、すぐに医療機関で受診しましょう。胃がんの原因と予防について。喫煙や塩分の多い食品の過剰摂取、野菜や果物の摂取不足が胃がんのリスクを上げると言われています。毎日の塩分量を控え、野菜と果物を積極的に摂ることをお勧めします。また現在注目されているのはピロリ菌の感染と胃がんの関わりです。ピロリ菌に感染している人はそうでない人に比べて、その後に発生する胃がんのリスクが5倍以上になると言われています。ピロリ菌に感染した人のすべてが胃がんになるわけではありませんが、除菌療法が胃がんにかかるリスクを減らすと言われています。ピロリ菌の感染の有無は血液検査で調べることができます。ご希望の方はかかりつけ医の医療機関に相談してください。早期発見が大切です。胃がんの早期発見のために岩出市では毎年40歳以上の市民の方を対象に胃がん検診を実施しています。胃がん検診には胃部 X 線検査と胃内視鏡検査、胃カメラがあり、いずれか一方を受診することができます。両方を受診することはできません。胃がん検診は2年に1度の受診をお勧めします。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。
一般不妊治療費助成事業について。不妊に悩むご夫婦の不妊治療にかかる費用の一部を助成します。対象となる治療は、1、医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療、2、医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微受精を除く治療、3、治療開始前に行った不妊原因を調べるための検査などです。助成対象は、法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録をしていること。申請日において岩出市に夫または妻のいずれか一方が住民基本台帳に記載されていること。 各種医療保険に加入していること、夫婦の前年の所得の合計が730万円未満であることなどです。申請書類は5つあります。1、岩出市一般不妊治療費助成申請書。これは申請者がご記入ください。2、一般不妊治療医療機関等受診証明書。これは受診した医療機関で記入してもらってください。1と2の申請用紙は岩出市ウェブサイトからダウンロードができます。3、夫婦の住所と続柄を確認できる住民票などの書類。ただし、世帯主が夫婦以外の場合や、夫婦の住所地が異なる場合は、戸籍謄本も必要です。4、夫及び妻の前年の所得証明書。所得がない場合は、非課税証明書。5、医療機関発行の一般不妊治療に要した費用にかかる領収書の原本。原本はコピーした後、お返しします。申請期間は、治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は、翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請が可能です。助成額は、1年度につき3万円を限度に助成します。助成期間は、連続する2年間助成します。原則、治療中断による助成期間の延長は認められません。詳しくは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400 へお尋ねください。一般不妊治療費助成事業についてでした。平成29年度、学童保育所新規入所者一時募集のお知らせです。岩出市では、保護者が働いている間や、日中、保育ができない家庭などの児童を対象に、放課後及び学校休業日に学童保育を実施しています。4月から新規入所を希望する方のみ、次の通り受付を行います。2月13日月曜日から18日土曜日までの午前9時から午後4時まで、岩出市役所第一会議室 B で受け付けます。必要書類は、1、申し込み書、2、保護者である父母の保育を必要とする書類、3、申し出書です。当日、印鑑をご持参ください。郵送での申し込みもできます。期間内の消印可能です。希望者が定員を超える場合は、保育の必要性を審査して入所者を決定します。対象は、小学1年生から6年生まで。申し込み書配布場所は、市役所子育て支援課と各学童保育施設です。また、市ウェブサイトからダウンロードも可能です。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、市役所子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。平成29年岩出市消防団出初め式が挙行されました。1月3日火曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式が挙行され、中芝市長挨拶の後舞台観閲、永年勤続者等の表彰を行い、来賓の方々からご祝辞をいただきました。また、紀の川の北川河川敷において、各部隊が一斉放水を行い、出初め式は盛会のうちに終了いたしました。なお、当日表彰を受けられた団員の方々は、次の通りです。公益財団法人和歌山県消防協会、金属表彰20年。第一分団長、大谷勝彦さん。第一機動隊、上田昇さん。第二機動隊、岡崎勝人さん。第三機動隊、中垣文夫さん。 第四機動隊福本進さん、第一分団第一部林貞夫さん、第一分団第三部吉原和美さん、同じく三浦和樹さん、第二分団第二部羽生川正弘さん、第二分団第五部北秀明さん、第三分団第一部原田浩二さん、第三分団第二部亀田金也さん、第四分団第二部上田茂雄さん、第四分団第三部津田和明さん、第四分団第四部佐伯茂樹さん。長地域消防協会金属表彰17年、第四副分団長辻野正夫さん、第二分団第五部家原秀樹さん、第四分団第四部日野啓二さん。岩出市優秀部隊表彰、第一分団第三部宮高瀬備前地区、第四分団第二部南大池地区でした。以上、消防団出初め式についてでした。農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について、農業委員会等に関する法律が改正され、選挙による農業委員公職制が廃止され、市長が議会の同意を得て任命する方法になりました。また新たに農地利用最適化推進委員を新設することになり、各委員を募集します。農業委員の業務は、農地転用や農地利用の集積集約化を図ることです。また農地利用最適化推進委員は、農業委員と連携を図り、地域農業を活性化する業務を行います。募集期間は2月1日水曜日から3月2日木曜日まで、任期は平成29年7月20日から3年間です。申し込み書類に必要事項を記入し、押印の上、3月2日木曜日までに市の農業委員会へ直接持参してください。申し込み書類は農業委員会事務局に備えています。また市のウェブサイトからもダウンロードできます。定員は、農業委員は14人、農地利用最適化推進委員は岩出地区1人、山崎地区3人、根室地区1人、上岩出地区1人の計6人です。選考結果は直接本人に通知します。詳しくは市役所電話 62-2141 農業委員会事務局へどうぞ。
暮らしの情報、税・料金です。延滞金の利率についてお知らせします。平成29年1月1日から利率が変わりました。納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は 0.1% 減って 2.7%、 それ以外の期間は同じく 0.1% 減って 9.0% です。納期限を過ぎると延滞金が加算されます。延滞金を納めれば滞納しても良いわけではなく、財産調査、差し押さえなどの処分が進んでいきますので、納期限内に納付してください。お問い合わせは税務課納税係へどうぞ。第3回和歌山市町村合同購買会を実施しました。昨年11月26日土曜日、和歌山ビッグアイにて、岩出市ほか県内7団体が参加し、税金滞納により差し押さえた家電、雑貨など100品目の購買会を行いました。当日は多くの皆様にご参加いただき、落札合計金額は
56万1322円となり、税収の確保と滞納の解消へとつながりました。来年度も実施を予定していますので、購買会の趣旨をご理解いただき、多数ご参加いただけますようお願いします。お問い合わせは税務課納税係へどうぞ。家屋を滅失、取り壊しなどされたときは、次のいずれかの手続きが必要です。家屋に登記があるときは、法務局へ滅失登記を。滅失登記が遅れる場合は、市役所へ家屋滅失届をしてください。家屋に登記がないときは、市役所へ家屋滅失届をお願いします。家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどをされた家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、必ず手続きをお願いします。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。国民年金保険料の納付は口座振替が便利です。納付書で納めるよりお得です。月々の口座振替を早割りにした場合、1ヶ月につき50円割引になります。1年分または半年分まとめて一括全納にすると、納付書で納めるより割引額は大きくなります。ただし2年全納ができるのは口座振替の方に限られます。申し込み方法など詳しくは、保険年金課国保年金係へどうぞ。
小中学生の子ども医療費助成制度の支給申請について。払い戻し手続きはお済みですか？医療機関などの窓口で支払った小中学生の医療費の助成を受けるには、払い戻しの手続きが必要になります。平成27年8月診療分以降が対象になります。申請用紙と領収書原本を保険年金課に提出してください。原則申請月の翌々月の25日に登録口座へお振込いたします。郵送または市役所正面玄関前の休日夜間受付ボックスもご利用いただけます。お問い合わせは保険年金課保険医療係へどうぞ。介護保険について。65歳になると介護保険の第1号被保険者になり、市から被保険者証と介護保険料の納付書が送られてきます。被保険者証は被保険者としての資格を証明するとともに、要介護認定の申請の際に必要になりますので、大切に保管してください。介護保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月分からかかります。介護保険料の算定方法は、40歳から64歳までの第2号被保険者の時と違いますので、送付されてくる通知書でご確認ください。介護保険制度は、介護を必要とする方を社会全体で支える制度です。介護保険料は、制度を支える大切な財源の一つです。介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。お問い合わせは、長寿介護課介護保険係へどうぞ。上下水道料金のお支払い方法について。上下水道料金は2ヶ月ごとに検診を行い、基本料金と超過分の重量料金の合計額でご請求させていただきます。お支払い方法については、納入通知書の裏面に記載されております取扱金融機関やコンビニエンスストアでお支払いいただけます。また 便利な口座振り替えでのお支払いの手続きは、各取扱い金融機関窓口で直接お申し込みいただけます。詳しくは上下水道業務課、上水道係までお問い合わせください。近畿農政局からのお知らせです。青色申告を始めましょう。青色申告は自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には税制上のメリットもありますので、早速取り組んでみましょう。新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、平成29年3月15日までに最寄りの税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。この申請を行えば、平成29年分の所得から青色申告を行うことができます。申告時期は平成30年2月から3月までです。なお、政府の農林水産業地域の活力総動本部において青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度の導入が決定されました。収入保険制度は品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補填する仕組みです。詳しくは近畿農政局地方参事官和歌山県担当、電話 073-436-3831 までお問い合わせください。納期限のお知らせです。固定資産税第4期、国民健康保険税第9期、後期高齢者医療保険料第8期、介護保険料第9期の納期限は2月28日火曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の2月夜間納税相談日は9日23日いずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口にお越しください。税料金でした。
健康介護です。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。紀の川市東大井の長休日休館診療所、電話 77-6410 です。診療は日曜祝日の午前9時から正午までと午後1時から4時30分まで、内科と外科です。夜間診療は土曜日曜祝日の午後8時から10時までで、内科のみです。3月12日まで行います。診療を受ける場合は事前に電話でご確認ください。和歌山市吹上の和歌山市夜間休日応急診療センター、電話は 073-425-8181 です。なお、和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応でお近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。風疹予防接種費用を助成します。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。岩出市では妊婦とその子どもを風疹から守るため、風疹予防接種費用を助成しています。接種費用が助成できるのは3月31日までの接種分です。対象者や費用など詳しくは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 までお問い合わせください。平成28年度 国民健康保険特定健診についてお知らせします。国保特定健診は無料で受診いただけます。今年度の受診率は12月末時点で 23.1% です。生活習慣病を早い段階で予防することを目的とし、自己の健康管理にも役立つ検診ですので、積極的に受診しましょう。また平成29年度の対象者には3月下旬に受診券、集団検診申し込みはがきなどの特定検診のご案内を郵送いたします。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。日曜祝日の歯科診療のお知らせです。2月の休館当番医は次の通りです。5日日曜日、田原歯科、紀の川市岸川町前田、電話 64-1080。 11日土曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻、 69-3993。 12日日曜日、森歯科医院、紀の川市小川、 73-2220。 19日日曜日、滝川歯科、岩出市森、 63-0655。 26日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院、岩出市中黒、 60-4812 です。受診の際は電話などで確認してからご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。ジェネリック医薬品を利用しませんか？保険年金課では皆さんの医療費負担の軽減効果が期待できるジェネリック医薬品の利用を推進しています。ジェネリック医薬品で薬代の負担を見直してみませんか？ジェネリック医薬品をより一層利用いただくために、岩出市の国民健康保険に加入されている方にはジェネリック医薬品希望シールを保険証と一緒に3月ごろに送りますので、ぜひご利用ください。またジェネリック医薬品希望カードは市役所や各公民館などに用意していますので、ご利用ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係、または保険医療係へどうぞ。高齢者住宅防火診断を受けてみませんか？長消防組合では春季全国火災予防運動の一環として、高齢者宅を訪問し、火器の取り扱いについての確認や防火に関するアドバイスを行う高齢者住宅防火診断を実施します。住宅火災によって亡くなられる方のおよそ7割は65歳以上の高齢者です。火災から命を守るためにも、住宅防火診断を受けてご自宅の防火安全性を確認してみませんか？対象は65歳以上の一人暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯です。日程は春季全国火災予防運動期間の3月1日水曜日から7日火曜日までです。30分程度かかります。日時は受付後連絡します。ご希望の方は2月1日水曜日から10日金曜日までに電話でお申し込みください。土曜日曜は除きます。お申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課長寿社会係、または長消防組合中消防署電話 69-0119 へどうぞ。2月の献血についてお知らせします。11日土曜祝日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで行われます。 日程や場所はテレビからでもご確認いただけます。詳しくは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へお問い合わせください。健康・介護でした。
環境エコです。クリーンセンターからのお知らせです。2月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶瓶などの不燃物回収日は1日、15日、第1、第3水曜日です。資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物の回収日は8日、22日の第2、第4水曜日です。資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。集団資源回収活動を始めませんか？家庭から発生する古紙などを集団で資源回収する団体に対して、その回収量に応じて奨励金を交付させていただく制度があります。交付の対象となる団体は自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。奨励金の額は資源物の回収量1キログラムあたり4円です。奨励金の交付を受けるには事前に団体登録が必要ですので、詳しくは市役所生活環境課までお問い合わせください。団体登録は随時受け付けています。資金のやりくりにお困りの自治会などがありましたら、ぜひこの制度をご利用ください。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。エコショップ、エコオフィスのご紹介です。岩出市では、ゴミの減量、資源の節約、リサイクル活動、環境保全型商品の販売など、環境に優しい、いろいろな活動を行っている、市内の小売店7店舗、事業所4事務所、エコショップ、エコオフィスに認定しています。エコショップは、有限会社、スーパーねごろ、ミレニアシティ岩出店、大桑岩出西店、ザ・ローズ365岩出北店、汽船屋増田酒店、ファーマーズマーケット老いなシティ、根頃桜の里です。エコオフィスは紀伊国信用金庫岩出支店、株式会社南都銀行岩出支店、近畿労働金庫長支店、株式会社紀陽銀行岩出支店です。エコショップではペットボトルなどの資源ごみの店頭回収や簡易包装などに取り組まれています。またエコオフィスでは空き缶、空き瓶、ペットボトルなどの分別リサイクルの推進に取り組んでいるなど、ゴミの減量や資源化に大きく貢献してくれています。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。エコショップ、エコオフィスにご協力いただける事業所を募集しています。エコショップ、エコオフィスに認定されると認定マークを広告に使用することができます。環境に優しい、いろいろな活動を行っている市内の小売店、事業所は ぜひ生活環境課、生活環境係へお問い合わせください。環境エコでした。
募集です。岩出市立学校臨時職員、介助員を若干名募集します。勤務内容は支援を必要とする児童生徒の学校生活介助業務です。雇用期間は4月7日から9月29日まで。賃金は日額7040円です。受付期間は3月3日金曜日まで。詳しいお問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。岩出市男女共同参画プラン改定案に対するご意見を募集します。男女共同参画社会の実現に向けた施策の来年度以降の計画案に対する意見、パブリックコメントを募集しています。この計画は現計画の検証と昨年度実施した市民意識調査の結果を踏まえ、男女共同参画を一層推進するために策定します。いただいた意見を参考にプランを策定し公表いたします。募集期間は2月14日火曜日必着です。公表場所は市のウェブサイト、市役所市長公室、各地区公民館、総合保健福祉センター、岩出図書館です。提出方法など詳しくは市長公室内、岩出市男女共同参画プラン策定委員会事務局までお問い合わせください。第12期岩出市ときめき交通大学学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として4月から翌年1月まで毎月1回参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は年齢65歳以上で岩出市在住の方です。運転免許の有無を問いません。定員は25人です。募集期間は2月末日まで。定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。参加費は無料です。詳しいお問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。紀の川高等学校と伊都中央高等学校では転入および編入の学生を募集しています。出願手続きなど詳しくは各高等学校までお問い合わせください。紀の川高等学校の電話は0736-22-0619、伊都中央高等学校の電話は0736-42-2056です。募集でした。
講座催しです。触れ合い学級をご案内します。今月は教養講座、和歌山県人ブラジル移民100周年。講師は和歌山県中南米交流協会代表羽田治さん。場所は各地区公民館ですが、日にちがそれぞれ違いますのでお尋ねください。時間はいずれも午後1時30分からです。ふれあい学級生を随時募集しております。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係までどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は華道クラブの皆さんによる展示です。展示日は2月25日土曜日と26日日曜日、岩出市民族資料館1階企画展示室です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは 障害学習課内岩出市文化協会事務局までどうぞ。根室寺宝物展を開催します。近世根室寺の復興を支えた僧侶の功績を中心に参考文献や写真パネルなどの展示を行います。展示期間は2月8日水曜日から3月6日月曜日まで。場所は民族資料館1階企画展示室です。展示期間中の休館日は14日、21日、28日のいずれも火曜日です。詳しくは民族資料館電話 63-1499 までお問い合わせください。歴史講座を開催します。テーマはふるさと岩手の歴史探訪、岩手の魅力再発見。2月5日日曜日午後1時30分から3時まで民族資料館2階大会議室で行います。講師は和歌山県文化財研究会長事務局長江坂幹彦さんです。皆様のご参加をお待ちしています。詳しくは民族資料館電話 63-1499 までお問い合わせください。総合体育館アリーナで遊ぼう。2月25日土曜日午前10時から午後4時までアリーナを開放します。種目は卓球バドミントンです。入場は無料、上履きが必要です。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 までどうぞ。平成28年度岩出市女性の集いを開催します。2月26日日曜日午後1時30分から総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。内容はセカンドライフどう暮らす、知っておきたいお金のこと、制度のこと。講師はファイナンシャルプランナー夏季由紀さんです。満1歳から未就学児までの一時保育があります。事前申し込みが必要で期限は2月17日です。手話通訳もあります。お問い合わせは市長公室内岩出市女性会議事務局へどうぞ。フラットシアターのご案内です。今月はアメリカのルイジアナ州を舞台に国際結婚と老いを通して夫婦の深い愛の絆を描く松井久子の映画初監督作品「幸恵」を上映します。原作は芥川賞受賞作品の「赤稜荒野」です。日時は2月3日金曜日午後1時30分から岩手図書館大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。ぜひご参加ください。問い合わせ先は福祉課人権啓発係、または岩手図書館、電話 62-7222 です。第11回岩出市紀の川市暴力追放市民大会開催のお知らせです。暴力のない明るく住みよい長地方の実現に向け、地域住民が一致団結することを目的として、暴力追放市民大会を開催いたします。2月7日火曜日午後2時から、総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。当日は、和歌山県警察音楽隊によるコンサートや、粗品の配布などを予定しております。入場は無料、事前の申し込みはいりません。問い合わせ先は総務課交通防犯係です。大工合唱団第4回岩出紀の川大工コンサートのお知らせです。 日時は2月18日土曜日午後2時から古川ふるさとセンターで行います。ベートーベン交響曲第9番第4楽章合唱付きなどを演奏します。入場は無料です。大勢の皆様のご観覧をお待ちしています。お問い合わせは岩出紀の川大工合唱団事務局宮本さん電話 62-2648 または西川さん 62-0225 までどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。選択表示の変更について、平成28年12月1日から衣類などの繊維製品の選択表示が新しい JIS L0001 に習ったものに変更されました。新 JIS では記号の種類が22種類から41種類に増え、繊維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情報が提供されるようになります。また国内外で選択表示が統一されることにより、海外で購入した衣類などの繊維製品の取扱いなどを円滑に行えるようになります。詳しくはホームページをご覧ください。消費者庁ホームページ、新しい選択表示は http://www.caa.go.jp/ です。経済産業省ホームページ、50年ぶりに新しくなる選択表示は http://www.medi.go.jp/です。お問い合わせは市長公室企画調整係へどうぞ。ブラック差別の解消の推進に関する法律が成立しました。岩出市では童話問題の解決を人権問題の重要な柱とし、様々な取り組みを進めてきました。その結果、童話問題は解決に向かってはいるものの、全国的には今もなおインターネット上に童話地区と称して多数の地名や地域を書き込むなどの行為が発生しています。このような中、ブラック差別は許されないものであるとの認識のもと、ブラック差別の解消の推進に関する法律が平成28年12月9日に成立しました。法律ではブラック差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、ブラック差別のない社会を実現することを目指したもので、国および地方公共団体に対し、ブラック差別の解消に関する施策として、相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。法律の趣旨を踏まえ、童話問題解決のため、一層の取り組みを推進し、人権尊重のまちづくりに向け取り組んでまいります。お問い合わせは、福祉課人権啓発係へどうぞ。給付金の申請受付終了について、岩出市における次の2つの給付金の申請受付期限は2月15日です。郵送の場合は当日必着です。1平成28年度臨時福祉給付金、2低所得の障害遺族基礎年金受給者向け給付金。受付期限終了後の受付はできません。申請書の提出がお済みでない方は必ず期日までに提出してください。支給要件など詳しい問い合わせ先は専用ダイヤル 0120-1192-59 です。または岩出市ウェブサイトでご確認ください。宝くじ助成事業について、 一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ受託事業収入を財源としてコミュニティ活動に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報事業を行っています。山一区では、この宝くじの助成を受け、集会所の建設と各種備品の整備を行いました。これらを活用して、より一層コミュニティ活動に取り組んでいただきたいと思います。お問い合わせは総務課総務係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。長安全安心シンボルマークが考案されました。シンボルマークは二重の円でできています。内側の円の中心にアルファベット大文字の SS、 その上に漢字で長、下に安全安心と書かれ、外側の円の上の方には英語でセーフティー&セキュリティと、下の方にはローマ字で岩で木の川と書かれています。このシンボルマークは岩出警察署が主体となって、岩出市や紀の川市の団体と協定を結び、一丸となって治安向上を目指すという思想のもと考案されました。今後、岩出市消防団の公用車や協力関係団体の車両にも添付し、安全安心な街づくりを目指すという共通意思のもと、治安向上を図ります。少年の非行犯罪被害の防止について、春休みから新学期の時期は、生活環境の変化に伴って飲酒、喫煙、深夜外出などの不良行為や万引き、薬物乱用などの非行に走る少年が増加する傾向にあります。またこのような少年たちは、性犯罪などの被害に遭ったり、犯罪に利用される危険性も高くなります。非行を食い止め、子どもたちを守ることは大人の大きな責任です。夜遊びや無断外泊が増える、今まで付き合ったことのないような友達が増える、金遣いが荒くなり、高額なお金を欲しがったり、家のお金を持ち出す、ゲーム機や持ち物など買い与えていないものが増える、部屋に閉じこもりがちになる、携帯電話の受発信履歴やメールの送受信履歴を消しているなどの子どもの変化を見逃さないようにしましょう。変化に気づいたら、周りの大人が適切な注意アドバイスをすることが必要です。子どもの変化を見逃さず、犯罪から子どもを守り、非行を食い止めましょう。岩出警察署からのお知らせでした。最新型高規格救急車を受納しました。長消防組合管内では、救急出動件数が毎年増加し、平成27年は5032件と過去最高となったことに比例して、高規格救急車の走行距離が26万キロメートルに達し、車両の更新が急務となっていました。この度、一般社団法人日本損害保険協会様から高規格救急車を寄贈していただき、平成28年12月5日に東消防署に配置することができました。民具資料の寄贈のお礼。平成28年11月11日、三木照子さんから屏風、漆器、皿、鉢、お椀など数多くの民具資料の寄贈をいただきました。貴重な民具をご寄贈いただきましたことに対し、感謝申し上げます。民族資料館は電話63-1499です。岩出市広報タイムのお知らせです。和歌山放送にて、毎月第3木曜日の午前11時55分からラジオ放送しています。 主にイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。広報岩出に広告を掲載しませんか。1枠1万円、最大3枠です。6ヶ月以上の掲載で1枠8000円になります。岩出市ウェブサイトのバナー広告もあります。お問い合わせください。問い合わせ先は市長公室です。以上、お知らせでした。
スポーツの大会結果です。岩出市ペタンク協会11月定例大会が11月26日土曜日、大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部、1位武田博夢さん、吉田福子さん、川端優子さん、2位小原久志さん、津田澄子さん、福田守さん、3位松下邦彦さん、中村博子さんでした。スポーツの大会結果でした。緑化センターのお知らせです。梅開花中です。またわんぱく広場の遊具が新しくなりました。早春の洋蘭展が2月10日金曜日から12日日曜日午前9時から午後5時まで開かれます。教室のお知らせです。洋蘭の育て方教室が2月11日土曜日祝日午後1時30分から4時まで開かれます。参加費300円で事前申し込みが必要です。2月の寄せ植え教室が2月12日日曜日、3月の寄せ植え教室が3月12日日曜日に開かれます。時間はいずれも午後1時30分から3時まで。参加費はそれぞれ1800円です。いずれも事前申し込みが必要です。2月の休園日は毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。3月の予定をお知らせします。0歳児、1歳児、2歳児とも16日木曜日午前10時から11時30分まで市民総合体育館で大きくなったね会を催します。定員はそれぞれ30組です。受付開始日は0歳児は2月10日金曜日から、1歳児は2月9日木曜日から、2歳児は2月8日水曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。子育て講座です。テーマはイヤイヤ期の理解と対応。日時は3月7日火曜日午前10時30分から正午まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。講師は発達相談員の奥出久美さん。対象は子育て中の保護者で定員は20組です。参加希望される方は2月6日月曜日からお申し込みください。また1歳以上の一時保育もあります。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。 マタニティサロンアイアイのお知らせです。午後のひととき、お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか。日時は2月13日月曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター2階和室28畳。内容は布のスタイ作り。持ち物は裁縫道具です。事前の予約はいりません。上のお子様も一緒に参加してくださっても構いませんので、お気軽に参加してください。お問い合わせは保健推進課、保健推進係、電話61-2400どうぞ。子育て広場、アイアイがあります。お友達を探しているお母さん、出かけてみませんか？子育てに悩んでいるお母さん、お父さん、お話ししてみませんか？自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか？違う年齢のお友達と一緒に遊んでみませんか？絵本の読み聞かせや手遊びもするよ。毎月第2水曜日開催します。今月は2月8日水曜日午前9時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。持ち物はお子さんに必要なもので、飲み物はお茶に限ります。お問い合わせは保健推進課、保健推進係、電話61-2400どうぞ。子育てコーナーでした。
2月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。7つあります。1、消費生活相談。2月7日21日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、市長公室までどうぞ。2、行政相談。15日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 C で行います。お問い合わせは市長公室までどうぞ。3、人権相談。14日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、岩出市青少年センターも受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校へ。青少年センターの電話番号は 61-7007、 また教育総務課へもどうぞ。適応指導教室フレンドも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-4400 2400へどうぞ。7、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで。ふれあい専門相談は第3火曜日が税務相談、第4火曜日が民事登記相談で、いずれも午後1時から4時までです。何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話63-3246へどうぞ。2月の相談でした。
広告欄から2件お伝えします。1、和歌山中央幼稚園平成29年度入園願書受付中。入園に関する説明は随時行っています。事前に予約が必要です。次に、みかん学級のご案内です。日時は2月27日月曜日と3月6日月曜日、いずれも午前10時から11時30分まで。無料ですが予約がいります。子育て不安解消に、ママ友作りに、プレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と、子育て相談です。ただし、どちらか1回しか参加できません。お申し込み・お問い合わせは、和歌山中央幼稚園、電話62-5361へどうぞ。2. NPO 法人ロッツです。 NPO 法人ロッツは0歳から18歳までの発達が緩やかでサポートが必要な子どもたちを対象とした支援事業所です。2つの事業があります。 1. 放課後などデイサービス岩出みんなの家。住所は郵便番号 649-6211岩出市東坂本 69-1 です。 2. 児童発達支援事業内田子どもの家。これは平成28年4月に開所しました。見学・体験受付中です。住所は郵便番号 649-6427 紀の川市西伊坂 174-7 です。詳しくは画面 QR コードを読み取ってご覧ください。お問い合わせなど詳しくは NPO 法人ロッツへどうぞ。住所は郵便番号 649-6211 岩出市東坂本 69-1 電話は 0736-60-3686 ファックスは 0736-60-3687 です。 URL は http://www.solana.biz/lots です。以上、広告でした。
青少年健全育成コーナー。11月23日に岩出市民総合体育館においてスポレクフェスタを開催しました。玉入れや綱引き、ビンゴゲームなどさまざまなプログラムを実施し、多くの方が参加され交流を深めることができました。紙面には選手宣誓、大玉転がし、綱引き、ビンゴゲームなどの写真が載せられています。12月、冬休み中の子どもを守るための街頭啓発を実施しました。青少年育成市民会議、岩出市内児童生徒を守る協議会、保護司会、更生保護助成会、岩出警察署、青少年センター合同で、冬休み中の子どもを守るための街頭啓発活動をミレニアシティ岩出店において実施しました。啓発物資とチラシ600枚を配布し、 子どもを犯罪や有害環境から守るためなどについて啓発しました。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。特別整理期間のお知らせです。岩出図書館では特別整理期間として年に一度2月に休館をします。分館分室を含みます。今年は2月7日火曜日から16日木曜日までの期間休館になります。この間は27万冊以上ある所蔵資料の動きを止めての一斉点検や普段できない建物機器の修理点検を行います。図書館の資料は貸し出し返却や館内閲覧によって位置が常に動くことや置き場所が細かく決まっているためにその位置にないと資料探しのご要望にお答えできないという事態が発生します。快適で便利に図書館をご利用いただくために必要な作業を行いますのでご迷惑をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いします。期間中の本の返却は図書館専門右の返却ポストまたは駅前ライブラリーのブックポストをご利用ください。ただし DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居などの破損の恐れのある資料は開館時に直接カウンターにお返しください。視聴覚資料は岩出図書館カウンターへお願いします。期間中にご用意できた予約資料の通知は2月17日金曜日以降にさせていただきます。休館中もインターネットでの蔵書検索、予約、延長はご利用いただけます。ただし2月8日水曜日から10日金曜日の期間はシステムメンテナンスのためご利用になれません。次に図書館のイベントをご紹介します。図書館 DVD 上映会アニメの上映会が2月18日土曜日午後2時から岩出図書館大会議室で行われます。トムとジェリー、トムのガールフレンドほか、上映時間52分です。野菜作り講習会、日時が2月22日水曜日午後2時から大会議室で行われます。岩出図書館カウンターまたは電話にてお申し込みください。2月のお話し会のご案内です。図書館ボランティアによるお話し会は5日はお話しドロップス、19日と26日はお話しの扉、いずれも日曜日午後1時30分から。お話しパレットは25日土曜日午後3時から、いずれもお話室で行われます。雑誌リサイクルフェアのご案内です。3月4日土曜日、午前の部は10時から正午まで、午後の部は2時から4時まで大会議室で行います。詳しいことはチラシをご覧ください。2月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は2日、9日、16日、23日の毎週木曜日と特別整理期間の7日から16日まで、そして月末の28日です。中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と8日水曜日から12日日曜日の整理期間、そして月末の28日になっています。ただし7日と13日月曜日から15日水曜日までの3日間は閲覧のみ可能です。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス62-7150へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、サンタさんに会ったよ。12月22日 市内の保育所において保育所クリスマス会を開催しました。園児たちはサンタさんからプレゼントをもらい、とても嬉しそうな表情で楽しんでいました。新春の恒例行事、1月3日岩出市消防団出初め式を挙行しました。当日は天気もよく、永年勤続者などの表彰や舞台観閲が行われた後、紀の川河川敷において迫力のある一斉放水が行われました。新成人の皆さん、おめでとう。1月9日新成人の門出を祝し、岩出市成人式が盛大に開催されました。第1部では新成人に対しお祝いの言葉が贈られ、それを受けた新成人からは感謝の言葉をいただきました。第2部では笑い飯、吉田たち、ヘンダーソンによる記念イベントで大いに盛り上がりました。第3部で記念撮影会を行い終了となりました。新成人の皆さん、これからは大人の一員として頑張ってください。消防団出初め式と成人式の写真の横に QR コードがあります。携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市のウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
地域の絆をたすきでつなぐ第16回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が開催されます。日時は2月19日日曜日です。市では市内の小中学生から選出された選手たちで選手団を結成し、代表チームとオープン参加チームの2チームが大会に出場します。大会は君井寺公園陸上競技場を11時にスタートし、県庁前をゴールとする10区間 21.1km で行われます。市民の皆さん、我らが岩出市チームに熱い声援をお願いします。岩出市の選手団をご紹介します。小学生男子、山崎小学校6年中村博里さん、中央小学校6年上野風和さん、中央小学校6年佐野圭さん、山崎小学校5年池口太陽さん、根頃小学校5年三木健生さん、中央小学校5年吉川日高さん、小学生女子、岩出小学校6年中林まどかさん、中央小学校6年久保志恵さん、山崎北小学校6年石田理子さん、山崎北小学校6年木山美咲さん、山崎北小学校6年向谷真由さん、上岩出小学校5年船戸真葉さん、中学生男子、岩出第二中学校から3年根頃健太郎さん、3年林紀雄さん、2年高和成さん、2年今里岳人さん、2年山下雄生さん、1年川浦朝希さん、岩出中学校から2年下村海人さん、2年生駒正夢さん、2年佐藤優和さん、2年橋爪小太郎さん、2年滝井東也さん、1年加祖雄志さん、1年西川陸さん。中学生女子、岩出第二中学校から2年石田真凛さん、2年舘真奈美さん、2年山本舞子さん、1年 山田由衣さん、1年前原愛理さん、岩出中学校から2年浅野香音さん、2年太田真奈さん、2年大友さくらさん、2年玉木誠さん、2年南誠さん、1年山田香音さん、1年出水文沙さん、以上の皆さんです。選手たちに応援よろしくお願いします。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 までどうぞ。ジュニア駅伝競争大会についてでした。
最後に平成28年12月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口は53,901人、そのうち男性26,049人、女性27,852人、世帯数は22,315世帯でした。以上、声の広報岩出2017年2月第131号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushiti.city.iwa.iwade.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。
Thank you.